Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1629回、1月24日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は定時で帰ると張り切ってはいたんですが、今のところ連絡がございません。はい、けいちゃんはいるのかな。こんばんは。先ほどね、一旦始めようとして準備ができてないことに気がついて一旦止めたんですよなのでテイク2です。はい、天気予報を当てて出雲も真っ白ですよ。ただ夜中にね、風が結構吹いてたんでね、道路は積もりはしなかったんですけどもね、まあうっすらと雪があった状態で、日中はちょっと風が落ちたんでね、どれぐらいかな、5センチも積もったかな、うちの会社の駐車場でね。で現在は一応今は降ってません。ただたまにパラパラね降ってはくるんですけども、あと風はやっぱりまだちょっと続いてますね。はい、あ、セイナさんこんばんはです。体感温度マイナス3度出雲もね現在マイナス3度、外に出たらもっと寒いだろうな。ヤシさんこんばんは。名古屋は雪が降り始めました。歩道が白くなってきました。あ、名古屋今夜降りますよ奈々ちゃんこんばんはです。まあね、もっと降るのかなと思ってたんですが、思ったほど出雲は降りませんでしたね朝もちょっと早めに快晴出たんですけども、渋滞もほとんどなく順調に走って、まあ早く出た分早く着いたというね形だったんですけどもね。皆さんとこいかがだったでしょうか。で明日の25日木曜日ですよね。まあ雪は一段落するんですが、今度は寒さがねダーンとやってきますよ。過去最強の寒波がやってきてます。マイナス15度以下の寒気っていうのがね、関東の北側、愛知の北側あたりまでね下がってきてますんでね、明日はまた気温が下がりますよ。溶けた雪が凍って朝つるんつるん状態になるかもしれませんけどもね。で一応明日の最低気温、これ関東ですけどね、八王子がマイナス9度、マイナス9度だって。宇都宮がマイナス7度、水戸がマイナス6度、埼玉もマイナス6度、前橋がマイナス5度、東京がマイナス3度、横浜がマイナス2度で千葉がマイナス1度ということで、明日 も寒くなりますよと喋っていたら、スキちゃんがそろそろ帰るそうですよ。7時半、半にはちょっと間に合わないかな、半は回るかもしれませんが、スキちゃん出てきますよということで、アレットが白に作っていただいたアートワークを変更しておきましょうね。どこでしょう、はい、Nボックススラッシュに乗ったスキちゃんですけどね、はい、ということで、まあ東京がマイナス3度台ということでね、東京の、記録に残る最低気温というのがねマイナス 3.5 度っていうのがあるらしいんですよ。これをもしかしたら上回るというか下回るかもしれない。この 3.5 度を記録したのは1984年の2月9日だそうですね。そして八王子マイナス9度の予報が出てますが、9度台行くと観測史上最低気温を更新する形になります。過去の記録ではマイナス 8.8 度っていうのが1978年の2月4日にありますね。それから横浜、こちらもマイナス2度台が予想されてまして、過去の最低気温はマイナス 2.2 度、2006年2月5日に記録しているということで、観測史上最低気温を更新するかもしてませんね。せーなさん、きちなみに関東甲信全域でこの時期として34年ぶりに低温注意報が出ております。はい、すいません、ちょっと中喉が変。大丈夫かな。ああ、低温注意報、水道管凍るかもしれませんよ。関東の皆さん気をつけましょうね。はい、ヤシさん今から会社を出て帰る、地下鉄の入り口まで歩くのに体白くなりそう。あ、降ってもいるんですね。はい、足元に気をつけて地下鉄までたどり着いてくださいね。でまあ、記録的な低温になるということで、水道管の凍結の危険もあるということでね、2年前皆さんも多分記憶にあると思いますが、スキちゃんの家の水道管というか温水器の配管が破裂した事件がありましたけどもね、まあ、この時西日本全体で50万個の水道管の破裂凍結があったらしいですね。というわけで、まあ、対策しておきましょうということで、まあ、対策としては水道の元栓を閉めてから水やお湯を出して水道管を、まあ、空っぽにしておく、家の中の水道管の水を抜いておく、もしくは水やお湯を弱く出しっぱなしにしておくっていうとこかな。あと外に水道が置いてあるとこは、あれなんていうのかな、スポンジみたいなのを巻いて防寒させておくっていうのも一つの手ではありますけどもね。うん、あの、大隅さんこんばんは。仙台は明日マイナス8度、今日と同じ温度。寒くなりますな。せーなさん、いつになったら完全に溶けるのか。ああ、夜中に氷点下に下がるんでね、溶けてもまたそれが凍結する、溶けても凍結するっていう形で、まあ、降ってくる雪はそんなに増えやしないでしょうけどもね、しばらく今週いっぱいは凍結に注意しなきゃいけないかもしれませんね。はい、信澄さん寒さに慣れっこ。ということで、まあ、スキちゃんのように水道管を破裂させないように皆さん十分気をつけましょうね。はい、それでは本編の方行っ ってみましょうかね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まずは宇宙ネタからいきたいと思いますが、アストロアーツさんの方にあった記事です。2018年1月31日皆既月食という記事が上がってました。皆さん気がついてると思いますけども、今月1月2度目の満月になるんですよね、皆既月食。あ、この満月が皆既月食になると。通常2度目の満月のことをブルームーンって言うんですけどもね、今回皆既月食になるということで、まあ、ブルームーンというよりもレッドムーン、赤くなるんですよね。天気が良ければ見ることができます。31日の深夜にかけて月が地球の影に隠される皆既月食が起こり、全国で見られますと。月が欠け始める部分食の始まりは20時48分、月が地球の影に完全に入ってしまう皆既食は21時51分から23時8分まで、そして部分食の終わりが24時12分、まあ2月1日の0時12分のことですね。月の高度が高く時間帯も比較的早めなので非常に見やすい皆既月食の現象となりますということで、前回の満月の時は月食にはなりませんでしたけどもね、31日の満月は月食にあたりますと。天気が良ければね、観察するのにとてもいいじゃないかなと思いますね。特に冬だし空気澄んでるし綺麗に見えるんではないかなと思いますけどもね。ということで、まあ、今年はもう一度、皆既月食あるんですが、7月の28日ですね。ただこれ朝方、それも夜明け前なんでね、眠たい子は無理かなという感じですね。まあ今年皆既月食を見るなら1月の31日がベストですよと。あとは雲がないことを祈りましょうというところですね。せいなさん、水道管対策やっておきたいけど親の帰りが遅いのでまあちょろちょろ出しとけばね大丈夫だと思いますよ。湯沸かし器とかがある場合はね、湯沸かし器の温度を低くしといて夜中中つけっぱなしにしとくっていうのも一つの方法でありますけどもね、配管に熱が伝わって凍結しにくくなりますんでね、はい、ということで皆さんカレンダー1月31日丸をつけておきましょうね。あれ、これ URL 貼り付けたっけ。貼り付けたような気もするし、してないような気もするけども、いいや、もう一回貼り付けとこうはい、続いても宇宙ネタです。シーネットジャパンにあった記事です。月面探査レース、 Google ルナ X プライズ、ミッション完了せず終了へ全チーム未達ということで、先日日本が相乗りする予定のインドのロケット打ち上げがキャンセルされてしまって、この先どうなるか非常に心配をしてたんですけども、この月面探査レース Google ルナ X プライズ、これ自体が終了しますという宣言が出ましたね。さまざまな分野における技術革新を支援する目的で賞金付きコンテストを開催している X プライズ財団は、2018年3月31日が期限の月面探査レース Google ルナ X プライズについて、現在残っている5チームのいずれもミッションをクリアできないとの見通しを発表しました。レースはひとまず勝者なしで終了し、総額3000万ドル、 日本円で約32億9820万円の賞金は支払われませんと。はい、なんとか上がってほしかったんですけどもね、ミッション自体が終了、まあ3月31日までという期限があったんでね、ここまでに月へ行けるチームがどうもなさそうだぞということで終了の宣言がされたということだそうですね。この Google のエクスプライズ、月面探査ミッションのクリアを目指すレースでした。具体的には月面に無人探査ローバーを到達させ、少なくとも500メートル走行させた上で高精細なビデオと写真を地球に送信するという、ここまでが一つのミッションだったんですよね。で、一応最終レースに残ってた5チーム、まあ日本のハクト、それからイスラエルのスペース IL、 アメリカのムーンエクスプレス、そして国際チームのシナジームーン、そしてインドのチームインダス、この5チームが残ってたんですけども、まあ日本はこのチームインダスと相乗りの形でロケットを手配かけてたんですが、あれ年末だったですかね、年明けてからでしたかね、ロケットの、まあ、資金が結局足らなくてロケット会社からキャンセルされたということで、さてどうなるやらということだったんですけどもね、残念ながら、まあ、結果を残すことができなかった、まあ、全チームが残せなかったってことですよね。うん、残念ですね。で、これ収録前にちょっとあれはアベマ TV 見てたんですけどもね、ハクトの責任者の方一応記者会見はしてたんですけどもね、コメントは控えるという、ならなんで記者会見開いたんだって気もしなくもないですけどもね、あの具体的なコメントは今のところ日本チームからは出てないということですね。はい、まあ非常に残念ですね。あの鳥取砂丘でローバーを走らす実験とかねやってたんですけどもね、残念ながら実を結ばなかったと。もうこれ Google さんが賞金を出すんでね、もういっぺん Google さんが金出すって言えば仕切り直しになる可能性もなくはないですけどもね。ということで、まあ非常に残念ですが、月面探査レース勝者なしで終了ということになりそうです。セイナさん、月面探査の件はテレビのニュースで聞きました。なぜ勝者なしと思ったのですが、ミッション未達だったんですね。そうそう、3月31日が期限なんですけども、5チームすべてがこの3月31日までに月に行ける見通しが立たなくなったと。まあ結局どこも金が続かなかったってことなんでしょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは鉄ネタです。京王電鉄、400円で座席指定できる京王ライナー運行、新宿京王八王子間が最速35分ということで、京王線で指定席で乗れるよということだそうですね。京王電鉄は1月24日すでに導入している5000系車両による有料の座席指定列車京王ライナーを発表しました。2月22日のダイヤ改正から運行を開始します。1編成あたりの座席数は438席ということで、平日は20時台から0時台、土日祝日は17時台から21時台に1時間に1本ずつ運行します。新宿発京王八王子行きと新宿発橋本行きの2系統で計10本、既存の特急などの置き換えではなく全て増発となりますということでね、400円を払うと座席指定ができると、座って帰れるよーんってことですね。 で、座席指定料金は一律400円、これは事前に購入した場合の金額です。車内で空いてる指定席に座る場合はこの400円にプラス300円かかると、合計700円かかるということですね。距離に関係なく料金は一律ということだそうですね。はい、ということで、まあ京王線乗る機会はなないだろうな。うちのリスナーさんに京王線を使って通勤という方がいらっしゃるかどうか分かりませんけどもね、はい、機会があれば使ってみてはいかがでしょうか。はい、そして次はこちらは旅ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。宝塚渋滞解消へ、新名神の神戸区間が3月18日全通という記事が上がってました。正月それからお盆の連休の時に、テレビのニュースとかで高速道路の渋滞予測っていうのが出るのを皆さんも見たことがあると思いますけども、必ず出てくるのが中国道宝塚トンネル付近、ここ必ず渋滞するんですよね。で、ここの解消のために、新名神の神戸区間が工事中だったんですけども、3月18日に全通しますと。ネクスコ西日本は1月24日新名神高速道路川西インターチェンジから神戸ジャンクション間の延長約 16.9 キロを3月18日15時に開通すると発表しましたということですね。今までは中国縦貫道に山陽道が神戸のあたりで、まあ、合流するわけですよ。で、その先にある宝塚インターチェンジ、宝塚トンネル、この辺で渋滞が発生するというパターンだったんですけども、中国道の北側にですね、新名神高速道路ができますと。できますというかできましたですね。まあここを通ることによって宝塚トンネルあたりを通る車が少なくなるんで、当然渋滞も少なくなると。ゼロにはならないかもしれませんけどもね、まあ渋滞解消にはなるのかなっていう感じはしますね。ただ私が大阪とか行くときにはこっちは通んないんだよな、新名神の方は。高槻の方へ出ちゃうんでね、ちょっと便利悪いなと。だから私は多分今まで通り中国道を吹田ジャンクションの方へ、ね、向かって走ることにはなると思うんですけどもね。はい、セイナさん、京王相模原線沿線なので暇な時に使うと思います。ただ400円払って座るかどうかですよね。3月18日って列車ダイヤ改正に合わせてきたんかってことで、そうですね、増発ということなんでね、置き換えなら別にどこでやってもいいんでしょうけどもね、増発なんで今までプラスその有料列車が走るという形になりますので、ダイヤ改正に合わせたということなんでしょうね。はい、それではここからは IT ネタに行きたいと思います。まず iPod ラブさんの方にあった記事です。 iOS11.2.5 や MacOS10.13.3 などセキュリティアップデートが一斉リリースということで、はい、皆さんがお持ちの Apple 製品一斉にバージョンアップが来てるんではなかろうかと思いますけどもね、本日 iOS や MacOS などのアップデートが一斉にリリースされましたと。リリースされたのは iOS11.2.5、WatchOS4.2.2、TVOS11.2.5、MacOS ハイシエラ 10.13.3、MacOS シエラ 10.12.6 と、OS10 エルキャピタン 10.11.6 向けのセキュリティアップなど、これに加えて Windows 版の iTunes 12.7.3、 Windows 版の iCloud 7.3 などもまとめてリリースされましたということですね。はい、まあセキュリティアップデートということでね、早めにアップデートをかけた方がいいんですが、これ後でねちょっと記事に上がってるんですけども、上げない方がいい可能性のある方がいらっしゃるということなんでね、これを聞いたからすぐにアップデートしようというのはね、ちょっと待ってくださいよ。はい、これは、あ、そうですね、これはいらないな。で、そのちょっと待ってくださいよというような話なんですけども、気になるフィナーさんの方にあった記事です。特定の状況下で MacOS シエラ、それから OS10 エルキャピタンセキュリティアップデート2018-001を入れると再起動を繰り返す不具合が発生中ということでね、Mac は立ち上がらなくなるという恐ろしい状況が発生しているということはそうですよ。本日 MacOS シエラ 10.12.6 と OS10 エルキャピタン 10.11.6 に向けの最新のセキュリティアップデートがリリースされましたが、読者の方からコメントや、リンゴが好きなのでいすというサイトによると、E セット製のアンチウイルスソフト E セットサイバーセキュリティプロというアプリがインストールした状態でこのセキュリティアップデートを入れると、数分おきに Mac が再起動を繰り返すという事案が発生していますということだそうですね。はい、というわけで、このE セット社側、E セットのセキュリティソフトを入れていらっしゃる方はちょっと対応されるまで待った方がいいよという話ですね。で、一応対処法というのが出てますが、この E セットサイバーセキュリティプロをアインストールしてから Apple のセキュリティアップデートを適用すると、まあ、これ一つの手ですね。で、このセキュリティソフトをアンストールする前に Apple のセキュリティアップデートを適用してしまった場合は Mac をセーフブートして、この E セットセキュリティサイバーセキュリティプロというアプリをアンストールしてくださいと。セーフモードで起動させてこのセキュリティソフトをアンストールすることでとりあえず逃げれるということだそうですね。もしくは、この E セットサイバーセキュリティプロの当該問題に対応したアップデータがリリースされるまでそのまま使い続けるということだそうですね。まあこのセキュリティソフトの対応を待った方が一番いいのかもしれませんね。あ、お散歩さんこんばんは。アップデート忙しいですよね。今日いっぱい来てますからね。私もまだ全然手をつけておりません。あ、iPhone はベータテスト、ベータを入れてるから iPhone は来てないんだな。ウォッチ OS、それから MacOS も、ハイシエラにしてないですかね。シエラのままですけども、こちらもアップデートが来てんでね。まあ編集済ませてポッドキャストに上げてからかな。うちは夜中だな。はい、それでは次のニュースですけども、こちら C ネットジャパンにあった記事です。アップルのスマートスピーカーホームポッドは2月9日発売、ただし米国などでと。やはり予想通り日本での発売は お待ちでもないや。あれ、なんて言おうと思ったんだっけ。あら、言葉が出てこなくなっちゃった。なんか言いたかったんだけどな、その言葉が出てこない。アップル初のスマートスピーカーホームポッドが2月9日に アメリカ、イギリス、オーストラリアで発売されます。同社が米国時間11月23日に明らかにしました。26日からアップルのウェブサイトで予約注文の受付が始まりますと。Siri を搭載する同スピーカーは$349、日本円で約38,000円で、ホワイトとスペースグレーの2色展開となりますということでね。はい、日本ではまだだよ。いつ頃日本に来るのかな。あ、そう、お預け、お預けそうですよ、お預けですよ。セーナさん、東方 iPhone7 11.2.5 アップデート情報来てます。はい、早めに上げときましょうね。お散歩さん、そういえばこの辺では水道の出しっぱなしないですね。寒い地域なので対策済みだと思います。あ、水道管自体がもう防寒対策はされてるってことですね。のぶすみさんは、バージョンアップしない、Mac はイーセットサイバーセキュリティプロを使っているから。あ、それはしちゃダメです。ダメですよ、立ち上がらなくなりますよ。はい、そしてこちら、気になるにあった記事です。ホームポットの対応言語、発売当初は英語のみということで、アメリカ、イギリス、オーストラリア先行販売っていう理由がここにあるんですね。日本語には対応しないよと。まあ、あくまでも発売当初ということらしいですけどもね。ホームポットを iPhone でセットアップする際に選択できる言語は英語のみとなっていますということでね。待たせた割には対応が遅いな。せめて中国語にだけでも対応させておけば一気にダーンと出せたんでしょうけどね。後発の割にはアップルさんのんびりなんですよね。困ったもんじゃって感じがしますが、私 iPhone を見てなかったんだけど、スキッチャン、あ、今来た、そろそろ来るなんですが、はい、スキッチャン、お帰りなさい。
2回目です。
あ、2回目か、ごめんよ、 iPhone の方見てなかったから気がつかなかった。
いや、うん、忙しいかなと思ってこんばんは、
こんばんは。
うん、今本編ですよね。
本編ですよ。
貼り付けますか。
あ、そうだね、ちょっと待って、今コインが投入できるようになったから手持ちの2枚をとりあえず投入しておきますが、
どちらのニュースですかね今。
ね、ちょっと待ちよ今読んだのは、あ、次はね、気になる気になるさんのアップルホームポットのタッチジェスチャーの詳細を公開ってとこから。
はい、じゃあこれ貼ります。
はい、それでは続けていきたいと思います。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルホームポットのタッチジェスチャーの詳細を公開という記事が上がってました。ここからはスキちゃんが URL を貼り付けてくれます。本日アップルがスマートスピーカーホームポットを2月9日に発売することを発表しましたが、同時に公式サイトでホームポットのタッチジェスチャーの操作方法を公開しましたということで、まあまだ日本で販売されないんでね、これだけ覚えてもどうしようもないなって気はしますが、シングルタップで再生停止、ダブルタップで次の曲へ、トリプルタップで前の曲へ、タッチ&ホールドで Siri 起動、プラスボタンをタップまたはホールドで音量アップ、マイナスボタンのタップまたはホールドで音量ダウン、こんだけしかないみたいですね。他にはなんか
ね、現物もないのにね、なんかこんな説明何になる
の。いや、いつ日本で発売になるか分かんないじゃん
いや、もうちょっとさ、面白い機能があるんだったらいいよ。トリプルタップしたらさ空を飛ぶとか、 あの宙に浮くとか。
浮かない浮かない、
くるくる回るとかさ。
回らない回らない
、ま、タッチ&ホールドっていうのは触って抱きしめるってこと。
うん、でもいいよ
だからシリちゃんが起動すると、これぐらいはいい、いい、いいよね。
まあ基本的にシリ起動させてシリに話しかけて何かをさせるってことなんですよね。まあ他のあれと一緒だろうな、 Amazon とか Google とか LINE とか
スマートスピーカー、
そうそうそう、スマートスピーカー。あとはどんなことができるかっていうサービスの多い少ないで使い勝手が違ってくるわね。
にゃ
にゃ違ってくるわにゃ
これはいつ発売です
か。2月9日。
もうすぐだね。
うん、買って買う？
ん？
買う？
いや、お値段もわからんのに買うとか買わんとか言えません。
300何ドルだったかな？3万ちょっと。アメリカ、イギリス、オーストラリアのみ。
あ、ダメじゃん。なんだ、買えないじゃん、欲しいのに、
うん。とりあえず英語にしか対応してないそうですよ。
うん、じゃあいい、しょうがないな、いらないよ。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。アップルを語るフィッシングメール18万通以上確認、あなたのアップル ID のセキュリティ問題を再設定してください、1月22日夜以降にまた拡散という記事が上がってました。トレンドマイクロ株式会社はアップルを語るフィッシングメールが1月22日夜以降に18万通以上確認されたとして注意を喚起しています。メールの件名はあなたのアップル ID のセキュリティ質問を再設定してください、そしてメールの送信先アドレスはアップルの正規のものと思わせる
ノーリプライ。
ノーリプライアットマーク email.apple.com。パッと見たら、あれ、アップルのアドレスかって思うよな。ただ、アットマークとアップルの間に email って入るのはちょっとおかしいなって気がするけどね。
誰か取ったんだね、この apple.com。
そうだね。まあ、email.apple.com を取ったんだろうな。
E メールか、
うん。偽サイトを誘導し Apple ID やパスワード、クレジットカード情報の詐取を狙うものとなっていますということだそうですね。なんかどっかで地震が起きたぞ。
誰か喋ったね。
うん、推定震度は1未満です。青森県東方沖、あ、最大震度5弱、ちょっとでかいぞ。青森県東方沖、速報で最大震度5弱の今プッシュが来てます。
どうしよう。
あ、最大震度5弱、マグニチュード 6.6、ちょっとでかい。まあ、昨日のアラスカの8に比べたらちっちゃいけどな。
いや、でも影響を受けてるんじゃない。
ん、
多少影響受けてんじゃない、あっちのダンス、あの、ちょっと北海道も大丈夫ですか。
どうなんだろうな。あ、これ確定法かな。マグニチュード 6.0、 最大震度4まで下がった。
あ、番組の途中ですが
ちょっと津波の心配がありますんでね、テレビなどをつけて津波の情報を確認してくださいね。
はい、はい、テレビつけます。
スキちゃんはテレビの声は切っといてね
今切りました。
お散歩さん、この手は繰り返しきますね。取らなくてもごまかすことはできます。あ、そうだよな、ごまかせるもんな。
あ、ごまかせる。
うん、
そうなんだね。
そうそう。セイナさん、おお、 3.11 の余震の可能性は公式情報を待ちましょうか。まあ 3.11 の余震だよな。あ、信杉さんとこ揺れてる。
あ、揺れてるでしょ、だって岩手出てるもん。
うん、
え、おすみさんおる。あ、おる、
うん、おる。震度2かなって。
岩手は。私はちょっと待って、うん、部屋が寒いことに今気がついた
暖房つけてないの？
寒いです。今つけたけどすぐには効かないでしょ。
まあね、ちょっと地震情報を確認します。
北海道が震度3ですね。岩手沿岸北部震度3、津軽、青森。
そうだね、最大震度4だったな。
のぶさ
かな、うん、
あ、ケイちゃん、ケイちゃん揺れてないですか？
ケイちゃん一緒に揺れるだわ。
ケイちゃんとこはちょっと遠いけど大丈夫かな、旭川。
うん、かな。せいなさんエアコン効かない、それは直そう。うわーって、それは揺れてるわーなの？
嘘
っぽいな、なんか
津波の心配はないね。
まだわかんない。
いや、ありませんって出た今。
あ、出た。あ、ほな大丈夫だ。
6.2 です、マグニチュード。
あ、結局最終は 6.2 になったのか。
うん、あ、揺れてないよね、そらけいちゃんねすごい、女子が2人もおるよ。
3人じゃん。
どこに？
おめえだよ、おめ
え。あ、あ、私
一応ね、入れてあげる。どうもどうも、はい、ということで、あの、釣られないように気をつけましょうねはい、それでは次のニュースけども、 iPod Love さんの方にあった記事です。春頃よりソフトバンク系 MVNO でテザリングが使えるようにという記事が上がってました。IT メディアの記事によると、1月22日に総務省で行われたモバイル市場の公正競争促進に関する検討会第3回の中で、ソフトバンクが MVNO のテザリングについて2018年春頃に開放予定であることを発表しましたということですね。テザリング機能開放は2018年春予定。
いや、これはありがたいな。
まあね。
え、MVNO って、
あの、格安SIMのことです。
あ、じゃあ関係ないじゃん。
あ、我々はだってソフトバンクだから、もともとテザリングはできるじゃん。
お金いるじゃん。
あ、今もう有料になっちゃったよな。
500円だった。
最初の頃は無料だったけどね。うん、今500円取れるにね。
うん、やめましたもん。
うん、まあまあ使わなければね、やめてしまった方がいいですよ。
うそうですね、
うん、はい、ということで、まあ、ソフトバンク系春からテザリングが使えるよと。ただ格安 SIM ってパケットの量がそんなに多く設定しないじゃん、基本的に。そうするとテザリング使ってそこでパケット使い切ってもシャレにならんわな
え、テザリングってパケットいるの？
いや、携帯電話のパケットを別のところで使うのよ。例えばパソコンとか SIM の入ってないタブレットとか。
え、ちょっと私なんか分かってないかもしれない。テザリングってさ、あの、うん、Wi-Fi でしょ？
だから今スケちゃんとこの家はソフトバンク Wi-Fi がWi-Fi 飛ばしてるでしょ、
うん、
部屋の中へ、
うん、
テザリングってのは自分の iPhone がソフトバンク Wi-Fi みたいな形になって、そっから Wi-Fi 飛ばすのよ、 iPhone から。
それってパケット使うの？
だってパケット使わないとインターネットでつながらないじゃん。
え、私なんかそういう風な捉え方してなかったな、今まで。
え、どういう捉え方してたの？
あ、テザリングっていう機能をiPhone が使えるようになる と、うん、ソフトバンクが飛ばしている Wi-Fi を捕まえて、それをどうにかして使えるようにしてくれる。
違う違う違う、ソフトバンクの iPhone が捕まえてる LTE を Wi-Fi に変換して飛ばすのよ。 でその飛んでる Wi-Fi をパソコンとかでつなぐとパソコンがインターネットにつながると。ただパソコンとかはデータ量がめっちゃ多いからすぐデータ量がなくなっちゃうね。わかった？
なんとなくわかったけど
なんとなく
、そういうシステムなのね。
ケイちゃんテザリング便利だけど冬眠中だから家の Wi-Fi を使うと
あ、そうか、お家におるもんね。
家にいればテザリングはまあ使う必要はないよね。
あのどのぐらいよ使うパケット使うんじゃろうか。あの私なんか7ギガあるけど使える容量が、いつも
7ギガなんかパソコンすぐなくなるぞ。
そうなんだ、
うん、
いや7ギガあってもいつも毎月使用量1ギガぐらいなんよね。
あ、
もったいないなと思って。
少なく設定し直してもいいんじゃない。
でそれ料金プラン相談してもなんか古いやつだけなんか今の方がいいって言われる。
そうだそうだ、あのホワイトプランだもんな、すきちゃんまだ。
だって今の方がいいですよって言われるけん、ずっと触れずにそのまんま。
そうだね、ま、ホワイトプランだったら今のままお維持しといた方が安く上がるよね。
これで安いのかって感じですけどね、正直。
まあねでこのソフトバンクの MVNO でテザリングって話は B モバイルさんがソフトバンク系の SIM を出してるんで、ここがテザリング開放になるかもしれませんね。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。急速発熱はたった10秒、マッサージやモバイルバッテリーなど1台4役の充電式回路という記事が上がってました。回路の紹介ですあの充電式回路、バッテリーで発熱して回路代わりに使うというやつですね。最高発熱温度は55度まで上がるそうですよ。
へえ、
発熱は両面を渡り、両面、あ、発熱は片面を、片面を代わり、なんかこれ言葉がおかしいな。両面アルミ発熱パッドによって2倍の発熱量、そして約8時間の持続時間はこの回路の魅力な特徴。なんか Google 翻訳した感じだな低温と高温の調整もでき、急速発熱設計を採用してただ10秒であなたを温め、びっくりマーク。どういう翻訳やねん。低温が35度、高温が55度らしいですよ。でまあ回路として機能しますと。でそれ以外にもスマホへの充電機能も備えてますと、いうことですね。あと LED ライトがついているので、停電とか夜道を歩くときに便利だよと。連続48時間点灯しますと。そして究極なのがマッサージ機能。
え？
これブルブル震えるんじゃないの？
震える？
うん。
あ、振動。
振動するんでしょ。だから肩とかに当てると肩がほぐれるとか。ちなみにこれ Amazon で現在販売中で、お値段が2164円だそうですよ。
67円じゃないの？ 4 円。
あ、67円か、ごめん。67円、
ちょっと安いじゃん。誰か買ってみてこれ
今ちょっと Amazon で確認をしますけど、あっと違うぞ、 Amazon で2550円で出てるぞ。
この2167円はどこですか？
あ、それ税別かな、もしかしたら。で税込みにすると2550円なのかな、これもしかしたら。カラーがシルバーとローズゴールドがあって、シルバーがその値段2550円、ローズゴールドも2550円、 プライム対象なのでプライム会員は送料もかかりませんということで、いいんじゃないこれ。肩温めながら。
誰か買わない？
肩もみもみもできると。
もみもみじゃなくてブルブルでしょ。
あ、ブルブルね。ただちょっと見た目でかそうな気がするんだけどな。そんなこともないのかな。サイズがどっかに載ってるかな。サイズはというかバッテリーの容量は 5000mAh だそうですね。スマホを約2回ぐらい充電できますと。あ、サイズあった。あ、これは梱包サイズか。本体のサイズじゃないな。梱包サイズが 12.7×8×4.6cm。 12.7cm 結構でかいよ。やっぱり大きさが。
だって回路の代わりでしょ。
うん、まあどうしてもでかくはなるか。気になる方は Amazon で購入してみてはいかがでしょうか。ということで本編の方は以上です。
お疲れ様でした。
ケイちゃん、今契約中のデータを違う端末で使うのがテザリング。でも、スキちゃん分かってないんだよ。
分かってるよ。
お散歩さん、今更。
何？分かってるって。
パソコン用のサイトにつなぐとあっという間に消費されるよって。
そうなんだ。
そうなのよ。
いや、あの、分かってるけど、テザリングで、うん、ケパットがいるっていうのは。
ケパット。
寒いけ。
ガンちゃん、ケパット。
ケパットが、ケパットじゃ、パケットがいるっていうのを知らんかったっていうだけのことじゃん。大したことじゃないよ。
だって、どっかからネット情報、ネットを持ってこなきゃいけないじゃない。
だっけ。だけ、うん、そのソフトバンクのその Wi-Fi なんかそのスポットじゃないけど、そういうのがこうビヨンって iPhone に入ってきて、そのポヤーンって出してくれるのもいいよ。
ビヨンってポヤーン。なんだそれって感じ。
じゃあ、あなたたちは知ってるからあれだけど、知らん人はそんなんよ。私一般人だから。
え、どの辺が
一般人です。モバイルルーターでパケット5ギガ以上使っています。ごめんなさい。モバイルルーターで
パケット5ギガ以上使ってます。
え、モバイルルーターってなんだっけ。 Wi-Fi ルーター、あ、ポケット Wi-Fi、うん、
ポケット Wi-Fi のこと。
5ギガ
5ギガはギジャってなんじゃじゃ。
ノブスミさんはそれなりのプランにしとるってことね。その容量をウルトラパケットとか。
ああ、今僕が50ギガですからね。
私7ギガでもすごいと思っとった自分が。あなたたちはなんか違うよね、うん、次元が。何使う？
あの iPhone X に変えた時に50ギガに変えたけどね。
それ何に使ってんの、その50ギガも。
いや、50ギガはね、使い切らない。正直言って。ただ、今まで、iPhone と iPad と娘の iPhone 3台で7ギガ使っとったんや。そしたら絶対足りないのよ。うん、で、それをちょっと増やさなきゃなって話したときに、今ならお得ですよって言われたから乗っかっちゃったの。
今ならお得だけど、今はお得なままな。
ああ、まあまあお得っちゃお得だね。
あなたソフトバンクの罠にどっぷり使っとるよね。
スキちゃんも使ってるじゃん。そうだ、ソフトバンクエアで逃げられない
状態じゃん。あ、失敗だったね。あれ失敗だった、本当に失敗。なんか大した
早いわけでもないのに。1日で50ギガ
5ギガです。
あ、5ギガか。
1日で50ギガ使っちゃいけんでしょう。 でも1日で5ギガもすごいよね。
でも動画とか見たら5ギガいっちゃうぞ。
え、何ギガで契約してんの？そもそも
どうなんだろう。散歩さん、私は家にいることが多いので月1ギガ使わないことが多い。出張があると超えることもあるけど、まあ自宅勤務だとそうなりますよね。基本的には家の Wi-Fi につながっとるって感じで。むすみさんはプライムビデオが睡眠導入剤だってよ。
え、それに5ギガ使っとるん？
プライムビデオどれぐらい用力のかな。
睡眠導入剤ってお家でそのモバイルルーター使っとるってこと？
ってことかな。無制限で契約してるって。
無制限ってめっちゃ高い契約料ってこと？
あ、富士 Wi-Fi もしかして
妹の Wi-Fi。
妹の Wi-Fi はあれは海外よ。
あ、そうか。
あれは海外行く時の話よ。あら、さくらちゃんはじめまして。
あれ、あ、女の子だったか、さくらちゃんも。
さくらちゃんはね。せいなさん、うちなんか家族、両親、福岡の祖母で10ギガシェアパックなのに、4人で10ギガってことか。
え、
1人 2.5 ギガ。
せいなちゃんって東京だったよね。その離れた福岡の人とシェアができるの？う
ん、あの家族なら。
あ、離れててもシェアできるん？
今はできますよ。
謙虚越しても、
うん、
謙虚国境じゃないけど謙虚。知らんかった。
今大丈夫ですよ。
へー、
大丈夫です。
便利な世の中だね。だけどさ、離れとる人と、う
それこそそういう場合はあれかな、戸籍かなんかを提出するのかもしれんな。そしたら続きから分かるじゃん。世界自己申告か。
AU で3000円で契約、3000円台で無制限。そんな安いの AU って。
それ昔そんなプランがあったのかな。今もそんなプランあるのかな。
ないでしょ。
今はキャリアさんのポケット Wi-Fi は制限があるような気がするけどな。昔なら、あの YMAX 使ってると制限ないっていうのがあったよな。もしかしたらそれかな。
YMAX って最近聞かんくなった。聞く？
いやいや、あるよ。
あるの？
あの au 参加だけどね。
あ、そう。
あんま家では Wi-Fi 使うわね。あ、通信制限がかかったら外で使うと辛いわな。ポインコ兄弟の CM の会社 D 社ですね。
ポインコ？
ポインコ。
何ポイン
コ？あのドコモの CM に鳥が2匹出てくるじゃん、黄色い鳥が。
あれポインコって言うん？
うん。
知らんかった。
D ポイントのポイントでポインコ兄弟だね。
ポイン、あ、知らんかった。へえ。え、名前はあれ？ポイとうんこ。
いやいや、そうじゃないと思うけどな。
うんこぽいみたいな。うんこぽい兄弟の方がかわいいじゃん。
散歩さん、うちも実家の母の iPhone も分け合いにして4台で20ギガ。だから離れてても大丈夫なんですよ。
まあ、
へえ。のぶすみさん、当たり YMAX。YMAX は制限がないのがありますからね。
へえ、そうなんだね。
すきちゃん、なんか面白いネタがありますか？
面白いネタ？
今
日は寒かった？
寒かったよ。
でも夜より日中の方がね、気温が低くてびっくりしました。
今夜また寒いから水出しておいた方がいいよ。
出してる出してる。ちょっと あのお昼にね車乗った時マイナス3度だったけど、さっき帰ってくる時はマイナス 2度だったけど、もう昼間から私ね今日はね寒いけお家に帰らずに会社でご飯食べるって言っとったのに、うん、お腹が痛くなって仕事しとったらもう血の気が引くぐらいお腹が痛くなって、うん、すいません
トイレ行くだわね
中抜けして帰ってきていいですかって、私はあの嵐の中吹雪の中家帰ってもうね路面凍結しとる
の。なんで帰ってトイレ行くの
だって
会社のトイレ使いなさいよ。
会社のトイレは寒いと人の出入りが激しいわけよでダメと思ってもうダメだと思って帰らせてもらって30分だけ帰らせてって言って、まあ怖かった、路面ツルツルなんだもん。
まあ昼間氷点下だもんな凍るわな、ね、
ポインコ兄ポインコ弟、あそういう名前なんだ、別れてないんだねポイとうんこね
別れてないって言ったね、雪の名古屋より
名古屋も降ってんでしょうね。
うん、
ケイタ君遅いよ来るの、私今日わりかし早かったよ、わりかし7時半ぐらいか7時40分ぐらい、
うん、ぐらいだったね
面白い話ね、
面白い話、
寒かった、もう家の中におるのに息が白いという。
今何度、
今やっと13度になった。
13度でも寒いよな。
寒い、うん、いやでも積もりはせんけどねツルツルになってるね。
うん、明日の朝はまあ雪はこれ以上まあ多少降るかもしれないけど、雪よりも凍結が心配だよな明日は。
そうだね、今日もすでにツルツルリンコでございますんで、あのさっき帰ってミケちゃん来てないかなと思って部屋の窓開けたらバリバリバリって凍っとるん、
あの
くっついとってね、あ無理やり開けたらバリバリバリって言ってえーっとびっくりしたんですけど
結局来なかった。
夜は来てないけど、あの雪がちょっとだけ積もっとるんだけど猫の足跡がついとって飽きたんだと思って
あ、それ今朝の足跡じゃなくて
夜の足跡、お昼はだってまだついてなかった足跡だけ、うん、なんかさちっこい足跡がついてんのよっていうかね、あの素足でしょ、
かわいそうに素足だわな
寒くないかねと思ってなんかこうビニールの靴下でも履かしてあげたい感じだよね猫ちゃん、寒いよね、
ビニールは冷たいで
なんかいや靴下履かしてあげたいなと思うんですけど、
でも絶対嫌がるわな圭太君新幹線が名古屋駅手前で緊急停車して遅くなったセイラさん昨日京都ツルツルの八王子、
八王子なんだ雪が降ると八王子が必ずテレビに出てくるよね
ケイちゃん島根は雪国、雪国ですよね。
いやーお宅には叶いませんよケイトの靴下は染みるでしょ、
濡れたら余計冷たくなりそうだな、うん、
あの猫ってそう水にこう手足が当たるとさ、あのあ、うん、足上げてピピってするの知っとる、ピピって古い
なんか見たことはあるけどな、うん、犬は喜んで水の中入ってきて
あごめんねセイナさん、理解できない、いやいやいや、あの素足で雪の上歩いたらかわいそうだなと思ってよあのファッションとかじゃなくて現実的に寒い、
雪で駅手の緊急停止ボタンが誤動作したみたい。
駅手って何、
手はいらないんじゃないかな、駅の緊急停止ボタンが誤動作かな、もしかしたら あ、イカリンピカリンさんこんばんは。
え、初めての人でしょ。
いやいやいや、何遍か来てくれてますよ。
あ、そうなんだ。なんか私なんか蚊帳の外だね。
え、スキちゃんがいる時もいらっしゃったんじゃなかったっけ。
いや、私は多分初めてな気がするよ。
いや、絶対違うぞ。むすみさん、うちの野良猫は犬走りで待ってました。餌あげよう。
犬走りって何。
犬走り、金ちゃん走りなら分かるけど、
何犬走りって。
犬走り、犬みたいに走るってこと。
あの舌ベロベロしてあの舌をベベーって出してへっへっへっへっ言いながら走るやつ。
必ずそうとも限らんで。せいなさん、乳児でも気ぶくれしててめっちゃ暑そうな顔してる時があって、逆にそっちの方がかわいそうに思う時があります。まあ厚着させるだな。ケイちゃん、うちのワンコ外行くと片足上げてケンケン、寒いから。まあ肉球冷たいわな。
え、何その交互にケンケンするの。ちょっとそれ、あの目覚ましテレビの今日のワンコン出してや。応募して応募して。
娘さん、家の周りにあるコンクリート、うん、コンクリート、
それが
犬走り。
犬走り。
わかんねえ。ケイタ君、足が心配。ノーマルだったタイヤの車だから。ノーマルはちょっと怖いよな。
車なの？
ん？車。さくらちゃん、家の外回りのコンクリートでできた部分、説明しにくい。
あ、そこを犬走りって言うんだ。
あ、そういうこと？犬が走るんじゃないんだ。
その犬が走る格好で待っとったんじゃなくて、犬走りっていう場所なんだ。
そういうことみたいだ。
初めて聞いた。家の周りにあるコンクリートを犬走りって言うんだ。サインネは言わないよ。
いや、なんかでも聞いた記憶あるな、犬走りっていう。うっ
せ、すぐそう。何そ の, 何その何裏切り者。自分だけ知ったか知っているかのように意味。どういうこと。
お散歩散速と見せたらうっすら積もり始めてた。関ヶ原はかなり積もってるかな。名古屋駅は関ヶ原で雪の遅延が始まると駅直前で信号停止が多くなるけど、緊急停止は大変ですね。いっぺん緊急停止経験したよな。
どこで、
どこの駅だったっけ。あれ、名古屋行った時だっけ。
何の話。
新幹線が緊急停止ボタン押されて、あれ出発前だったっけ。
岡山でしょ。
あれ岡山の駅だったか、
うん、
あ、だから名古屋行った時か。ケイタ君はレンタカー、あ、レンタカーがノーマルタイヤ。レンタカーはスタッドレスにしといてよって感じだな。
怖いね。
お散歩さん、犬走りって玄関ポーチのことかな。ポーチだから。
寒い寒い寒い、笑えないよ寒くて。
のぶすみさん、建設業界用語。あ、犬走り。
ちょっと明日聞いてみよう、うん、ねえねえ、お宅の家犬走りあるって多分知らないよみんな。
ケイちゃん、犬家の中暑いから夏の毛に生え変わっちゃった。
嘘だ。
かわいそうに。
どんだけ、まあ、T シャツに
桜のクルー咲きみたいなもんだな。
かわいそうに、ちゃんと季節に沿ったあれ差し上げてよ。
外へ出れんじゃん。
もうワイヤしとるで。
夏毛だったら。
だってさ、人間もおかしいじゃんこの家。 T シャツに短パンだよ。この寒いのに。
のぶすみさん、猫車もあります。
猫車は、うん、あれだよね、こうやって
ダーッと運ぶやつね。お散歩さん、ポーチ以外の土台の外回り全体か。 ケイちゃん犬走り初めて聞いた。
ほらほら私も初めて聞いた。正直者だけなんか見たみたいになんか適当に、いや聞いたことがあるかもしれない。
なんか聞いたことあるぞ犬走りって。
そう絶対。犬走り。
じゃ
犬走り。
ウィキに載ってますよ犬走り。
へえそうなんだ。
愛知県のレンタカーは三河さん。三河山間部分が、あ、三河山間部分以外はスノータイヤない。名古屋高速なんて除雪車が1台しかないので雪が降るとさっさと閉鎖される。まあ普段降らないからだろうな。
なんか最近全国各地で雪が降るよね。 あれの影響だって言っとったけど、
うん、どれ。
黒潮の大蛇行。
あ、黒潮の大蛇行もだし、あのナニーニャ現象にも影響あるんでしょ。
何
ナニーニャ現象。
なんかデジナニャみたいなね。な
あ、ラニーニャね。ナニーニ
ャ。ナニーニャ。
ラニーニャ。
適当に作るな。
似てるじゃん。
いや、なんかナニーニャ？デジナニャみたいな。
ラニーニャ。
これ2歳や。なんか若い子に突っ込まれて恥ずかしいったらあるしね。あるしね。
そうそう、エルニーニョだと暖冬なんですよね。まああの黒潮の大蛇行が一番影響を受けてるんだろうな。
あれのせいで関東ですごい雪が降るんだって言ってたよ。
それはあれだろうな。
いや、
散歩さん、現実問題、北の岐阜県に近い方は結構降るし積もることがあるけど年に数回だから普通の人はスノータイヤに変えません。まあもったいないから買わないだろうな。
何それ、さくらちゃんのニャーはお腹すいたニャーか。
それは何、さくらちゃんがお腹すいたの。飼い主さんお腹すいたの。
違う違う、あなたが何にゃ言うけな、それに乗っかっとるんやん。
鹿児島でも冬タイヤなのに名古屋にないなんて理解できない。
そうそう、鹿児島とか普段だけ冬タイヤ買わない地域の人がなんか東京とかでもすごい売れとるとかって言ってた言ってた。
スタートですがね。ラニーニャ、エルニーニョ、おそらくスペイン語かポルトガル語が語源ですね。なんかそんなっぽいよな読み方が。
これその話してなくてこれ見たらこれ何って思うでしょ。
いや分かるよ。
分からん分からん。
文字見るのが好きなのでつい気になって予測変換件、あ、予測変換候補見ちゃいます。エルニーニョって言ったらこの文字が出てくるのかな。
打ってみちゃう。
エルニーニョ、あれ、ああそうか、これ違うわ。ここでは打てなかった。エルニーニョ。 iOS の漢字変換は横文字では出てこない。カタカナだけだ。
iPhone 出ますよって書いてあるよ。
え、iPhone 出るの？おかしいな。iPad 出なかったぞ。
ちょっとやってみようか。
お散歩さん、今年は北極の寒気がすごいらしい。アメリカ北部の大寒波とか、ヨーロッパなんて凍った道路を強風で人が滑ったり転げたり転がってた。
出たよ。
出る？
送ってあげた、あなたに。
本当だ。N の上に横棒がついてるね。
なんか違う文字打ったんちゃうん。
いや、エルニーニョって打ったよ。
ちゃんとちっちゃい字、よちっちゃい字にしてないんじゃない。エルニーニョ、エルニーニョとかって。ニョ。
ちゃんとちっちゃくしたよ。
エルニーニョとかって。
フルで入力する必要がありますか。
そうそう、最後までエレント出んかったね、確かに。
なんで iPad は変換しないんだろう。おかしいな。
なんか違う文字のあれにしてないあなた。あの、
いやいや日本語だよ。
違う、 A トックとか。
いや、これは普通の標準。
そりゃみつあんが使ってる iPad だけじゃん。持ち主に似てくるんだね。寒くて鼻が痛いですわ。鼻が冷たい。鼻が冷たいですわ。
お散歩さん、愛知県でも名古屋から南の方は海が近いの割と温暖です。実家へ行くと3から5度ぐらい気温が違います。うん、まあ海端は海風で暖かいっていうもんな。
寒いよ、
内陸よりは。
寒いよ、
うん、
寒い。
特別仕様の iPad。
うん、そうそう。
いやいや、特別仕様じゃないですよこれ。
みたん仕様だね、みたん仕様。うーん、
OS はただちょっと先を行ってますけどね。 iPad。
すごい、さくろちゃん、さくろちゃんね、さくろちゃん、座布団5枚、座布団5枚、座布団、座布団5枚あげる。
iPad。 iPad。
あれじゃない、その愛もさ、その小文字の愛じゃなくて悲しいっていう愛、愛っていう感じじゃない。悲しいバットが iPad。
愛戦士の愛、
愛川翔の愛だね。悲しいバット、iPad。
スキちゃん多分愛戦士知らないんで。
知らないよ。それ誰。
いや、誰じゃないよ、映画のタイトルだよ。
アイバット、何、アイ戦士
ん、
何、何て言った。
アイ戦士、
アイ戦士って悲しい戦士。
うん、
知らない。
そう、ガンダム。
あ、私ガンダムあんま知らないもん。ガンダムはガンダムとあのコロコロしてるやつ、ボールみたいな。
ハロー。
ああ、そうそう、あれとザック。
あ、ザックね。ザックじゃないよ、ザックね。
名前しか知らない、どういうあれなんか知らない。
ザックは大判小判じゃん。
ザック、ザック。
座布団よりも猫感がいいってよ。
送ってあげて。
缶の中に猫入ってるんだろ。
猫の缶。怖いじゃん、缶詰開けたらにゃーとか出てきたら。
かわいいじゃん。
でもそれ蓋開けてあげるまで怖いじ
ゃん。次はどんなのが出るかなって。
いや、猫かわいそうじゃん、中で待っとくの。
ちゃんとあの空気できるようにストローかなんかさせてくれ。
空気できるようにじゃない、呼吸ができるようにだろ。何、空気できるように。
あ、空気
で呼吸だったね。頭が凍っとるわ、いつにも増して。
だって雪降り出したもん。
頭がアイスバーンって、アイスバーン。
百式が好き、金色。
ん、何これ。
百式って何、戦車のこと。でも金色って何だろう。せいなさん、北極振動による冷気と黒潮の大蛇行による水温変化で冬が長引くそうです。
また難しいこと書いてると。
北極振動って何。北極が揺れてるの。
あんまり喋りにさんな、もうバカがバレ、もうバレとるけど、もうバレとるけど。
百式、百式。
ガンダムの話ですか。
な、七丸式。モビルスーツ。 モビルスーツにそんなのあったっけ。
なんでみんなそんな知って
る。ガンダムのバリエーション。あ、僕ガンダムはあの初代のガンダムしか分かんないですよあのこの間お台場で見たガンダムもあれ初めて見たもん。
なんだっけ、ネオ、ネオじゃなかったっけ。
今お台場にいたの
ネオガンダムだったっけ。
ん、
そんな名前じゃなかった、
名前だったっけ。
ネオじゃなかったっけ。
なんか違うような、
なんかなんで
ユニコーン。あ、そうそう、ユニコーンだどこからネオが出てきた
知らない、
知ったかぶりが
いや、私はネオだったって言われてる。ネオじゃな、ネオじゃなかったっけって言ったんだ。ネオだって言われてないよ。じゃあなんでガンダムってそんなに人気があるの。私理解ができない。あの、なんでそのガンダム好きなみんな。何がいいの。
好きだから
え、
ガンダムがいい、ガンダムがいい。
何がいいの、何が魅力なんだろう。
え、ロボットが動くけ
それだってマジンガー Z でもいいじゃん。
マジンガー Z だってお台場にいないじゃん
見たのいい、見たのはもう回答になってないけ
好きちゃんに気づかれなかった。
何が。
あ、そういうことか
ん
いや、70式の丸の中へ何か入れろってことだろ
もうやめてくれ、お願いだけ変なことがダメだわ。めっちゃかっこいいですよ
ユニコーン。
いやいやいや、セイナちゃんがガンダム好きなんだ。
うん、いやいや、ユニコーンガンダムがかっこいいって意味かな。ガンダムがかっこいいってことかな。ガンダム 初代ガンダムしかわかんない。初代ガンダムしか見てないもんな。
あのアムロー、アムローってやつ。
そうそう、アムロレイが出てくるやつねシードシリーズのモビルスーツ好きです。あ、もうその辺全然わかんないや。
なんだかな。
お散歩さん、私も初代しか見てないけど中京テレビでの最初の放送から見てる。初代ガンダムは中京テレビが放送していたけど不人気で打ち切りになってる。その後の再放送で火がついた。あ、僕は再放送じゃなくて最初の放送の時にずっと見てましたけどね。
ガンダムね、
ガンダム。だってマジンガー Z ってあの飛行機みたいなやつに乗って頭の上ポンって入って動き出すじゃん。
え、ガンダム
って現実離れしてるじゃん。ガンダムもお腹の扉開けてそこから入るからリアルっぽいじゃん。
え、ちょっと待って、お腹の扉までどうやって行くん。下から這い上がっていくん。
はしごに登って。
それさ、敵が攻めてくるのに急がねえけんのに、そんなのんきにあの大きな大きさのやつ足からはしごで上がりよったらその間にやられてしまう
セーラームーンの変身シーンじゃないんだから
ん。
いや、セーラームーン系の変身シーンってものすごく長いじゃんあの間にやっつけられたらどうするのって思うのと同じだわね必ず待っとってくれよね
いや、うん、
ジミーちゃん認めたくないものだな。
何が？ガンダム？
分からん。セーラームーン懐かしい。え、でもセーナさんはセーラームーンなんか見てないでしょ。
なんで？
再放送か。え？
セーラームーンってなんで私ら大人になってからだよやってんの。
うん。
見てるでしょ、ちっちゃい時に。
見てるあれになるのかな、年代的に。絵作りが良かった。ガンダムの方かな。私は 特撮派でしたが。
ウルトラマンか。
そういうことかな。
あのゴジラとか。
うん、あ、見てますよ。再放送かもしれませんが。
ね、私は冷めた人間なんだろうか、みんながこんなに盛り上がってるのに。
さ、部屋が寒いけんだね。
いや、心が寒いけん。いやいや、そんな、なんだろうな、もう、あなたね、カチカチカチカチうるさいよ、さっきから。
カッチカッチ。ガンダムだってコアファイターに乗ってガンダムと合体するけど、あれ？あ
ー、何？
でも木馬から出るときってもうコアファイターは合体した状態じゃない？
あ、よ
かった。マジンガー Z は飛んでいかなきゃいけないじゃん、あのプールの上。
何の話してねえ、ケイちゃん、わからんけ。別にね、私も見てなかった。女の子は見ない。女の子は、女の子は見ない。私は、何見てた？
戦隊シリーズってことは、あの、ゴレンジャーとかその手か。ゴレンジャー。
え？ゴレンジャーでしょ？ゴレンジャーが初代の、
一番最初はね、初代はゴレンジャーだけど。うん、何年前じゃい？ゴレンジャーって
うちらが小学校の頃じゃろ。だって
ゴレンジャーはそうだよな。
うん、
コンバトラー V が好きだった。あ、超電磁ヨーヨ
ー。何、カエルはドラえもん。うん、私はね、あのあれよ、プリンプリン物語とか、
ルチ将軍、
あのあれよ、あれが好きだった。カルピス日曜劇場。
カルピス日曜劇場
だけ。アライグマラスカルとか、フランダース
の母を訪ねて三千里とか。
そう、はいはいはいはい、南の島のラニー
フローラ。何じゃ
ない。南の島の
フローラだよ。
フローラじゃない、フローネです。
あ、フローネか。
フローラ、フローラって何？なんか仙台じゃない、それ。仙台の名前じゃないそれ。南の島のフローラって。あとケーキ屋ケンちゃんとかね。
ああ、ね、洗濯屋ケンちゃんとか、
暴れ発着とかね、田舎ペ大将とかね。
えらい飛ぶなジャンルが。
そうか、魔女コメグちゃんとか。ロボコンあんまり好きじゃなかった。魔女コメグちゃんとか。
ゴレンジャーとかもう対象年齢じゃなかった。お散歩さん、あ、対象年齢じゃなかった。
だってお散歩さん大人だもん。
まあ、上は上だけど。
ハイカラさんが通る。あ、ハイカラさんが通るはあの元々あの漫画だよね。あの本、うん、本の漫画。
漫画だよな、
ね。うん。
年なもんでヤマトかな。
あ、ヤマトね、宇宙戦艦ヤマトね。元カレケンちゃんだけ、ケンちゃんっていう彼氏はいませんって言ってんのに。あ、キャンディーキャンディー、あ、キャンディーキャンディーと来たらおはようスパンクだよね。
あ、なんかあったな。
そうそう、キャンディーキャンディーはあの本で仲良しっていう雑誌で見て、アンソニーが私の心の恋人だったんよ。
ね、今の子供と一緒じゃん。
何が？
二次元に憧れる。
あの頃はすごい好きだったの。いつか私の前に現れると思ってたのね。
ハリケンジャー、ヤバレンジャー、仮面ライダーアビト、リュウキあたりが、うん、仮面ライダーリュウキってやつでしょ。見た、アンソニー。
違う違う、全然違う。ケンちゃんの元彼女、今は代議士。ケンちゃんの元、ケンちゃんってあのケーキ屋ケンちゃんの元彼女ってこと
かな。
そうなんだ。へまあそれぞれね、いろんなものを見て育ってますね。警察ドラマオタク。あ、私相棒が好きですね。
それはもう最近じゃない、うん、相棒は。
昔って言ったらあれじゃん、西部警察でしょ、太陽に吠えろと。
いや太陽に吠えろは古すぎてんじゃないの。危ないデカとかそっち方面じゃないの。西部警察だって古いでしょ。
でも西部警察好きだったな、あの派手にもうあの車が、
車ひっくり返したりする、
あ の, あの音楽が好きだったね
あ、危ないでか、あれさらばとか言いながら死なないもんな
あ危ないでかね、
うん、何遍も映画の最後であこれ死んだなと思うけど必ず生きてるな。探偵物語ね、松田優作か、
あラフィニーランチャンチャラッチャってやつですね、
うん、
でも松田優作はやっぱり太陽に触れるでなんじゃこりゃーだったでしょあれは、
うん
うん、あ俺たちは天使だ懐かしいね誰が出てたっけ
、
すごいタイムラインが走り出したよ急にどうしたみんな
証券
俺たちは天使だってあの、
そんなノリだったか、俺たちは天使だって違ったね、うん、
だよ
トミーと松根、
まゆみさんこんばんは、
あこんばんは、
なんかすごい今ドラマネタで盛り上がっていますトミーと松トミーと松面白かったね、
うん、あ刑事ドラマって G メン75だな、
はあ小学校の頃だよねG メン75っていうぐらいだけ、うん、75 1975年ですよね
多分スタートがね、
うん、私まだ生まれてなかったかな、あの歌が好きだった、
そんなわけねえよ、うん、
あの主題歌がねいつか来た道って
それエンディングじゃん、
うん、あの歌が好きだったんよ、なんか知らんけど、うん、
夏決まりだっけあれ、
そうそうそう、え、
うん、
違うよ、
え違ったっけ、
歌歌と一緒でしょ、
うん、
違う違う違う、名前は分からん忘れた、
違ったっけ、ケイジならコロンボ
沖田さんって何沖田さん沖田博之、
さん、あ俺たちは天使だ、
えなんかみんなの話がすごいよ
ごっちゃになってきたぞ
そうそうそう兄貴と言ったのは相棒の人、兄貴、
兄貴
証券と水谷豊か探偵物語、
俺たちは天使だの方だね、
あ、水谷豊か、
だんだん分かんなくなってきた水谷だ、
あの水谷豊さんはねあの熱中シリーズ、
うん、
だったっけ、あれが良かったねすごい
G メン75の音楽もいいですね、ありえない滑走路、うん、75と書いてある滑走路は絶対ありえないもんね、
オタクがオタクの話に
35までしかないもん、ゼロから、
そうそう
沖雅也、
あ沖田さんじゃないね、沖雅也って、うん、あのあれだよね、
どれ、
いい、
あの寝飯で待ってる人だよ、
そうそうそうそうそう、
うん、
まあ
萩原健一生で見たことがある、へえ、僕の先生はフィーバーだよ
私の
探偵熱中時代先生編と刑事編とあったよな、
あったと思う、
うん、 私の天帝はスキウッチ。
なんで天帝
おじみちゃんに教えとる
天帝おって1個ですか
京王プラザだったっけ。
何が
ん沖雅也。
あ、そうなんだ。すごい昔だよね。
あ、その辺は記憶いないな
その辺はあってその辺もでしょその辺も記憶がないあの辺も記憶がない。あ、僕は何もかも分かんないよってで最後にごめんねって言うんだよね。
俺たちは天使だわヌードシーンがあったような気がする。あの頃はあったかもね、テレビドラマの中で。
あったっけ。教育上よろしくないね。
うん、だってドリフ大爆笑とかで裸の女性いっぱいうろうろしてたじゃん。今はもう絶対できないだろうけど。
最近ないねそう言われたら。
うん、うわ、名古屋大雪警報気をつけてくださいね。スチュワーデス物語の片平さんの片平さん、
あ、手袋、あ、なんか
手袋を口で取るやつ、うん、
そうか、あんなこともしょうたね、あの人。
時間ですよ、だんだん古くなっていくな。どこまで遡るんだ。シャボン玉ホリデーぐらいまで遡るか。
でも私好き、父親です物語大好きだった。あの亀、お前は亀だとかって
で亀になる。
教官、お前は亀だ。亀だの
あれ、ノロマナ亀、
そう、ノロマナ亀だった、そうそう
そうそう、ドリフ普通に出てますよね、おっぱい。今でもあの衛星劇場とかで昔のやってるけど、あれはちゃんと出してるもんな、そのまま映像。はい、ということで今日も皆さん長時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、空海 IT ニュース1629回、1月24日でした。お届けしたのは
全国寒いです。皆さんお風邪をひかないように気をつけてくださいね。のすきちゃんと
シャボン玉ホリデーなんか生で見た記憶あるんだけどな、気のせいかな。のみっさんでした。
まだね、ただものだんだん言ってないのにだんだんって書くな早いぞ。
それでは皆さんまた明日三四
ただもの
だんだ だんだん
早いよ、みんなだんだんがいけんよ。あの なんとかっていうやつで、それあのインチキじゃない、そうそうそうそうそう
インチキ皆さんインチキじゃないよ
早いよ
Soraumi IT News。